先ほども、お伝えしたように今日の午後には年に一度の総会が持たれます。特に今年はズームを用いた総会ということで、初めての経験になります。どのような総会になるのか少し楽しみでもあり、少し心配でもあります。まあ、毎年この2月に私たちは総会を持つわけですけれども、まあ、MUBC の教会員としての、まあ、唯一の義務とも言えるものがこの総会の出席なんです。まあ、しかし、まあ、義務という言葉を聞くと、まあ、楽しみに、心待ちしている方、ね、総会が本当に楽しみだと思われている方は、あまり多くはいないのではないのかな、もしいらっしゃいましたら大変申し訳ございません。まあ、総会ですから、本当に、ある意味、事務的な報告であったり、まあ、少し理解するのに、難しい会計報告であったり、様々なつなぎ手などの細かな数字であったり、また総会時間も結構長い時間を行います。まあ、そう考えるとね、あまり総会自体に楽しい要素というものはないのかなと思います。まあ、唯一総会において皆さんが楽しみにしているのは、まあ、議長のオープニングジョークではないでしょうか。今年もどのようなジョークが飛び出すのか、本当に心待ちにしておるところですけれども、さあ1月中旬になりますと、大体私はこの総会に向けて、準備、特に資料作りを始めるんですね。まあ、準備と言いましても書類を書いたり、いろいろな計算をしたり、正直細かい作業で決して楽しい作業とは、言えません。まあ、皆様の手元にもこの資料が届いています。まあ、こんな資料なんですけれども、それなりに時間と労力を費やして制作はしているつもりなんです。まあ、しかし、大変な作業でもありますけれども、やはりこの総会という機会があるからこそ、年に一度立ち止まり、そして昨年の活動をしっかり振り返り、そしてまたこれから迎える新しい一年に向けて、いろいろ思いを寄せて神様の御心を求める。まあ、総会の準備は決して、簡単ではありませんけれども、それ以上にこの準備があるからこそ、私たち教会にとっても、私自身にとってもとても大切なことであると、実感しているわけなんです。ですから、こんな時間をかけて作る、一応ね、時間をかけて作る総会資料なんですけれども、多分多くの皆さんはこの総会が終わると、あまりこの資料をまた読み直してみようということはないのかなと思います。私も、そうですね、一応ね、牧師室のその机の上にはいつも置いてあるんですけれども、よほど何か確認しなければならないこと等がない限り、これをもう一度開いて読み直すということは、まあ、正直あまりありません。しかし、毎年毎年、書き記されていく、綴られていくこの総会資料は、まあ、聖書の中で言うならば、歴代史というのでしょうか。まあ、決してね、読みやすい書物ではないんです。そこにはいろいろな統計や人口や数字、そして様々なお話が書かれている、いるわけですけれども、まさに総会資料も数々の教会の歩み、ストーリーが記されており、まあ、MUBC の歴史と言いますと少し大げさかもしれませんが、私たちが積み重ねてきた記録がしっかりこの資料として、残されていく。まあ、そんな財産なのではないのかなと、思っているわけです。まあ、そんなわけで、今年も総会の準備をしながら、昨年の総会の資料またはパワーポイントなどを振り返っていました。そしたらこのような、言葉が出てきたんです。応答、動き出す一年に。これは去年の、総会の時に、皆さんで、見たパワーポイントの資料なんですけれども、去年の総会が行われたのが、去年は2月9日でした。ですから、その時はまだ皆さんと集まって総会をすることができましたけども、その辺からではないでしょうか。 あれよあれよという間に新型コロナウイルスの影響が、広がってゆき、そして動き出す1年にと皆さんで話し合ったにもかかわらず、様々な制限が私たちの生活に及び、動くどころか活動ができなくなってしまう、そんな1年となってしまいました。しかし本当に身動きができなくなってしまったのかと言いますと、そうではなく、まあ今まで行っていた、毎年行っていた行事、イベントなどに関しましては、私たちは身動きが取れなくなり、中止、またはキャンセルせざるを得ませんでしたが、しかし、昨年私たちが過ごした1年は、私たちの教会にとっても、また日本、世界の教会にとっても、大きな変化、動きがあった1年だったと思うのです。もう皆さん、ね、先ほど慣れっていう、ことがありましたけれども、もう慣れました。この礼拝ライブ配信も私たちの生活、礼拝の一つの形として、用いられるようになりました。また、今日の午後の総会のようにズームを用いた集会や、また、去年は賛美プロジェクト、皆さんが動画を送り一つの賛美を作る。またサンデースクールにおきましては、お家でサンデースクールという新しい試み。そしてイースター、クリスマス礼拝にしては、今までしたことのない、形でお祝いしたり。まあ、振り返ってみるならば、ここまで新しいことにチャレンジをした一年は今までなかったのではないでしょうか。そう思いますと、このような様々な制限の中ではありましたが、本当に皆さん、その状況、状況で応答してくださり、実際は、本当によく動いてくださった一年であったのかなと思うわけなんです。まあ、いろいろなことにチャレンジはできましたけれども、でもそれは、コロナウイルスの影響に翻弄される中で、もがくような中で、チャレンジしてきたことも多くあり、そしてまた今年になりましても、その影響下、まさに今私たちは非常事態宣言の中にありますけれども、まだしばらくこのコロナウイルスの影響は続くことでしょう。まだまだ私たちが今まで考えたこともなかったような、予想もしたことのなかったようなことが多く起こる可能性のある中に私たちは今いるわけですから、そのような時だからこそ、私たちは一度立ち止まり、私たちが置かれている状況、私たちキリストの体、教会とはどのような存在なのか、私たちには何が求めておられるのか、周りの状況に翻弄されやすい中であるからこそ、もう一度立ち止まって振り返って考え直すということが大切ではないのかなと思ったわけなんです。そういう中で導かれた御言葉が、今年の主題聖句、第一コリント15章58節です。読める方は皆さんでご一緒にお読みいたしましょう。ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。さあ、一つは固く立つということです。聖書にあって私たちの信仰が建物に例えられている描写が多く書かれてあります。まあ、有名な話ではイエス様の教えの中で岩の上に立つ家と砂の上に立つ家の例えがあります。もちろん岩の上に立つ家とは固い岩を掘削し、そこに柱を立てる土台を築くというものには多くの労力が、伴う作業になるわけです。 それに反して砂の上でしたら、掘ることも加工することも簡単、まあ労力も、時間も半分以下で済むような、条件になるでしょう。しかしそこに立つ家がどのような基盤に立っているかは、それは立った後嵐が来た時にその真価が問われると、いうわけなんです。それは人生の本当に嵐、波風に翻弄されるときにその家がどのように立ち続けるのか問われるという例えです。イエス様は弟子のペテロに対してこう言われました。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。皆様ご存知のようにこのペテロという名前の意味は岩に由来している名前です。まあ、弟子のペテロの上に教会がまあ建て上げられていくという理解ではなく、まあもっと大切なのは、この2章前16節に、ペテロが告白しているわけなんです。あなたは生ける神の子、キリストです。そのペテロの、あなたは生ける神の子、キリストですという告白を受けて、この2節後に18節でイエス様はこの宣言をしているのだと思うわけなんです。すなわちイエス様をキリスト、神の使わす救い主、私たちの主と明確に告白する、私たちの信仰の上にキリストの教会は立っていくということなんです。第一コリント3章10節11節には、私は自分の与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。その人が他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。その土台とはイエス・キリストです。これは使徒パウロが言った言葉であります。私たちの土台は、基礎は、私たちの信仰の礎はイエス・キリストだと言われるわけなんです。そしてこのキリストこそ、ヘブル人への手紙13章8節でイエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありません。まさに堅固な礎として、決して崩れることない、変わることのない、揺れ動くことのない土台として、私たちの信仰が、教会が立て上げられていくわけなんです。まさに過去を振り返るときにも、今私たちが生きている現在を見るときにも、そして信仰を持って私たちの先、将来を見据えるときにも、このイエス・キリストは決して変わることのないお方であるということを確認する。それが私たち、キリストの教会であり、クリスチャンの信仰であること。まさに固く立つ。このことを一つ目のポイントとして覚えたいと思います。さあ、このようにイエス・キリストを土台にして私たち教会は立て上げられていくわけですから、やはりその土台、キリストに習い、そのキリストに影響され、キリストのように私たちも歩んでいく役割があるのです。それが二つ目の、動かされるのではなく自ら動いていく。というポイントになります。固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさいと。 まあ、3つのポイントの真ん中に動かされることなくとあるわけなんですが、固く立つという私たちの信仰、そしていつも主の技に励みなさいという私たちの行動、信仰から行動につながる中に動かされることはなくとあるわけですが、動かされることなく、それだったら私たちは動かない、これはむしろそんな受け身、消極的な動かないという意味ではなく、むしろ主の技に励むために、私たちは様々な影響を受けて揺れ動かされるのではなく、むしろその主の技に励むために積極的に能動的に動いていく私たちの心へ、心の持ち方という意味で、私はここを受け止めさせていただきました。と言いますのも、イエス様もこのような姿が、記されてあります。ルカ9章51節です。ルカの福音書9章51節、さて天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け毅然として進んで行かれた。イエスは御顔をエルサレムに向け毅然として進んで行かれた。まさにイエス・キリスト、イエス様には十字架という目標があり、そのためにエルサレムに向けて自らの顔をしっかり向け、そこには多くの人の反対や妨害もありました。何よりも自分自身の中に、イエス様自身の中にも十字架につけられるということに対する様々な葛藤がある中、それらに揺れ動かされるのではなく、むしろしっかり顔を見据え、毅然としてイエス様は進んで行かれた。こんなイエス様の姿に私たちも学ぶことができるのではないでしょうか。コリント人への手紙が書かれた都市、まあコリントは、かつて使徒パウロが伝道し、教会を建て上げた、町です。しかし、その後、コリントの教会で数々の問題が起こっていると、パウロのもとに届き、そしてパウロはコリントの教会に向けて手紙を書いたものです。その数々の問題とは、まあ、教会の中における様々な分裂、意見の違い、または性的な罪に関する問題。まあ、コリントという異教徒の町ですから、異教の神殿に捧げられた食べ物をどうしようか、そのような問題。または教会の集会の中で、異言による祈りや様々な教え方による混乱などが生じており、パウルはそのような問題に対処するためにコリントの教会に向けて手紙を書き教えているわけなんです。今日読んだ15章にはもう一つの大きな問題が教会の中にあったことが記されています。それが復活です。キリストの復活、この復活に関する問題が15章にて取り扱われているわけなんです。なぜなら、キリストの復活など本当はなかったんだ。そんなことを主張する人々が教会中に現れ、復活はあった、なかったと大きな議論になっていたからなんです。そしてこのキリストが復活したのかどうなのか、このテーマは、コリントの教会の課題だけではなく、私たちの信仰をも大きく揺さぶる課題ではないでしょうか。本当にこのキリストの復活を信じるのかどうなのか、それは私たち教会がどのように歩むのか大きく関わってくる、とても大切なテーマとなってくるわけなんです。パウロはこの15章58節でこのように言われています。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。無駄でないことを知っているのですから、確かに教会における歩みにおいて 無駄と思える、または思えてしまうことはいろいろあるのではないのかなと思うわけです。私たちの教会も、地の塩、世の光として使える教会、これを教会の理念として掲げていますが、この使えるという行為に関しても、果たして自分がしていることは、教会がしていることは何かを生み出しているのか、意味があるのか、役に立っているのか、いやこれは単なる自己満足なのか、いろんな問いが私たちの頭の中を交錯し、これは無駄ではないかと葛藤することがよくあるわけなんです。しかし、そんな無駄と思えてしまうようなことであっても、そんな葛藤が多い中であったとしても、そこに希望があるからこそ、私たちはそれを無駄とは思わずに、諦めずに、そのロークを続けることができるのではないでしょうか。そしてまさに私たちの教会にあって、私たちの信仰にあって、その希望の源こそがイエス・キリストの復活なんです。この復活の希望があるからこそ、教会は無駄と思えるような中であったとしても、ロークと思えるような中であったとしても、私たちの主と私たちの隣人に仕え、時にはその主と友のために命さえも捧げる、そんな犠牲の中に前進していくわけなんです。それは、私たちが今信じているイエス・キリスト、私たちの主は、過去に死なれたお方ではなく、復活され今も生きておられる主であるからこそ、生きておられる主に私たちは仕え、そして主が復活されたように、私たちにも復活の希望がある。この希望こそが私たちを前進させる力なのです。教会のエネルギーなのです。だからこそ私たちは、そのような葛藤や私たちの周りの声、状況に影響され、フラフラしてしまうのではなく、その希望とともに、私たちの教会に与えられている使命に毅然として歩んでいきたいと思うのです。ですからこそ、三つ目のポイントへとつながります。互いに励み合い、励まし合い、主の技に歩んでいくということです。そのような希望、私たちの教会の役割、しなければいけないこと、頭の中では私たちは理解していたとしても、一人でそのことを行おうとすると、私たちは迷い、戸惑い、挫折してしまいます。無駄ではないということは分かっていたとしても、現実と直面しますと、私たちの心はいとも簡単にポキンと折れてしまうことがあるわけなんです。ですから、私たちには教会があるのです。私たちには主の家族があるのです。キリストの体があるわけなんです。コリントの教会が様々な現実に直面し、あちらこちらにふらつき始めた時に、パウルはそのコリントの教会を放っておくのではなく、心から心配をし、この真摯な手紙を書き、そしてこの世の声に惑わされ、キリストから、そしてこのキリストの復活から、あなた方が離れてしまうことがないように、復活の希望からあなた方が離れてしまうことがないようにと教え、励ましているわけなんです。ですから私たちも互いに愛を表し、励まし、互いのために祈り合い、この主の技に励み合っていきたいと思うのです。もちろん私たちの教会の家族として、互いに励まし合い、この主の技に歩んでいくことができるようにしたいとは思います。しかし、私自身の問題ではなく、私たちの周り、お互いの課題、 問題に関心を持ち、また私たちの教会だけの問題や課題だけに関心を持つのではなく、私たちの仲間である連合の諸教会、いやその連合を超えた日本の教会、いや世界の教会へと私たちの関心を寄せつつ、どのように励まし支え合うことができるのか考え行動していく、そのことも大切なこととして受け止めておきたいと思います。固く立つ、キリストを土台としたキリストの教会の力強さ、私たちの周りの状況、周りの声に揺れ動かされることなく、キリストを通して注がれている揺るがない希望に目を留め、いつも主の技に励む、キリストの愛を地の塩、世の光として私たちが証ししていくとき、私たちの良い行い、キリストにある行いを通して私たちの周りの人々が私たちの父、天におられる神様を崇めることができるでしょう。お祈りいたします。